皆さんご機嫌いかがですか？2008年8月29日金曜日、週刊自閉症ニュース第57号スタートです。改めましてこんばんは。一週お休みをいただきリフレッシュして戻ってきたポッドキャスター、そよ風の手紙のリホマの父でございます。さて、今週は冒頭から自閉症関連のテレビ放送のお知らせです。8月30日土曜日、明日13時半から14時25分、テレビ東京系列ザ・ドキュメンタリーという番組の中で、僕の心の言葉を聞いて自閉症の少年詩人自立への道というものが放送されます。千葉県に住む自閉症の東田直樹君は16歳、作家としての顔を持つ彼は童話、詩集、エッセイなどこれまでに11冊の本を出版してきました。彼が書く感性豊かな文章は多くの読者を共感させ、世間の注目を集めています。その彼が今自立を目指して踏み出そうとしている、その一歩である普通高校受験という挑戦に密着するものです。放送される地域の方で興味のおありの方はぜひご覧くださいね。ちなみに私はもちろん録画のセットをしておきますよ。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。中日新聞8月23日のニュースです。愛知県江南市の NPO 法人教育総合研究所光学園が発達障害児向けの計算の問題集をまとめました。そろばんを学ぶように位ごとの計算技術を特化した指導法で、自閉症など発達障害のある子どもでもスムーズに計算の基礎を習得できるよう工夫されています。同学園は2002年に設立、小学1年から中学3年の約25人が通います。発達障害児の多くは計算問題を解く際、頭の中でイメージで行われる途中計算につまずくことが多いといいます。そこで同学園では子どもたちに位ごとに計算する技術などを教え、途中計算の過程をしっかり身につけさせています。小学校低学年では特別支援学級を進められていた子どもがこの方法で計算をマスターし、中学年や高学年では普通学級で学んでいるとのこと。同学園では1年生で習う指算から割り算までの暗算まで13種類の問題集を自費出版する予定です。東京新聞8月22日のニュースです。知的障害、発達障害などで判断力やコミュニケーション能力に問題がある人は、災害時の避難や生活に大きな困難を伴う。行政の対応を求めるとともに、さまざまな自助の取り組みも出てきた。日本自閉症協会は先月、支援者向けに防災ハンドブックを作りました。自閉症の人たちは想像力が弱く、危険が迫っていることを理解できない、困っていることを他人に伝えられない、声をかけられても適切な返事ができない、避難生活に混乱して集団行動も取りにくいなどの問題を抱えやすい人たちです。ハンドブックでは指示や予定は明確に、大声で叱るのは逆効果といった対処の基本を解説。一般の避難所では生活できない人のための福祉避難所の大切さを訴えています。同協会では日常からの積み重ねが大切、親たちがハンドブックを手に周囲への理解を求めていってほしいと話しています。 タウンニュース8月28日のニュースです。もっと自閉症のことを知ってほしいから、自閉症児の父親が描いた小説として話題の映画僕は海が見たくなりました、通称僕海の撮影が終了し、編集音楽などの仕上げの作業を残すのみとなりました。完成はこの秋、公開は来春の予定です。医師や療育家による専門的な内容でも親の手記でもない僕海は、小説形式で自閉症を描いた画期的な作品として評価されています。著者である山下邦明さんは脚本家で、2年前に自閉症の長男ひろきくんを事故で亡くしています。山下さんは本の収益と国からの援助、全国からの制作費カンパによって映画化を宣言。今現在制作費が約1000万円不足している状態ですが、ここまで順調に公開への道を歩んでいます。撮影は神奈川県三浦市と町田市で行われ、主演の大塚千尋さんやひろきくんをイメージした役どころの伊藤裕樹さんら関係者が猛暑の中順調に進行。町田市内ではひろきくんが実際に通っていた光幼稚園、南つくしの小学校、つくしの中学校をはじめ、スワンベーカリーやベロニカ園でも撮影し、多くの福祉関係者がエキストラとして協力しました。公開に先駆けて先行上映試写会を企画中で、町田市と三浦市で開催する予定で動いているといいます。制作費のカンパは随時受付中、詳しくはホームページ僕海制作準備実行委員会をお尋ねください。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードは QOL、 クオリティオブライフです。 QOL とは一般に人の生活の質、つまりある人がどれだけ人間らしい望み通りの生活を送ることができているかを測るための尺度として働く概念であり、人々の生活を物質的な面から量的にのみ捉えるものではなく、精神的な豊かさや満足度も含めて質的に捉える考え方です。生活の質、人生の質などと訳されます。医療及び福祉の生活場でより良い援助を求めることができるためにも、 QOL の視点を持つことは大変重要であると言えます。以上、今週のキーワード QOL、 クオリティオブライフでした。ホームページそよ風の手紙の中のブログ、続父の独り言の中でもご紹介いたしましたが、岡山県の美作大学には地域における障害者理解の支援の輪を広げることを目的とした活動を、学生が主体となって取り組んでいる団体理解広めたいんじゃ、通称理科広があります。障害があってもええがんをモットーに、障害者理解と支援の輪を広げるために薬師寺研究室の8人の学生と1人の教員により結成されたプロジェクトチームだそうで、劇台本、衣装、小道具など全て手作りで公演を行っているとのこと。これからの福祉を担う若い方々がこのような積極的な活動をされている情報を知り、大変嬉しく、また心強く思います。この情報をいただいた神奈川県の理科広の創設メンバーのゆうさん、ありがとうございました。理解広めたいんじゃに関しご興味のある方は、ぜひ続父の独り言第58号をご覧くださいね。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターは龍馬の父でした。さようなら。
ね、雨が降ってます。
アンカ号、
アンカ号おしまいも今日は。 ね、雨降ってんでしょ外。ファンカゴおしまい、ね、ファンカゴおしまい、ファンカゴおしまい、ね、ファンカゴおしまい、じゃあ行こうか。